He had the beef. Matt's thoughts on Yonezawa. He had the beef. 本物はここだ。Matt's thoughts on Yonezawa. Matt が米沢で思ったことでは、国際交流員のマットさんが最近思ったことなどを紹介します。国際交流員マットのコラム。国際交流員のマターン・ルリーです。アメリカのテキサス州オースティンから来ました。マットと呼んでください。日本史大好きな国際交流員。大学1年生の時、家の近くにある古書店で子ども向けの日本史の本を見つけました。ずっと前から歴史に関心を持っていた私は、翌年の日本語独学コースで最初から最後まで英語に翻訳することにしました。見開き2ページを毎日翻訳して約3ヶ月かかりました。今振り返って思うとかなり不器用な翻訳でしたが、その経験から日本史、特に戦国時代に関心を持つようになりました。翻訳をした後、旧国名の暗記もしました。有名な出来事の舞台はどこなのかを知りたかったので、歴史に興味があったことが日本の地理を勉強するきっかけにもなりました。戦国時代からのさまざまな歴史的遺物を身近に感じながら、日本一の牛肉を食べることができる米沢市の国際交流員を務められるということは嬉しい限りです。
米沢文化財散歩、宝泉町の町並み。今回は近世の町並みの面影を残す宝泉町を紹介します。慶長6年1601年、上杉家が米沢に入った際、翌春にかけて多くの家臣団も共に米沢に移ってきました。城下だけでは土地が足りず、西部の郊外や花沢、南原など城下から離れた土地にも家臣が配置されました。現在の宝泉町の一部もその土地で、南北に伸びる通りを挟んだ両側に屋敷地が割り当てられました。宝泉町に住んでいた家臣たちは、当時洪水が多かった最上川、松川上流の氾濫防備にもあたり、屋敷自体も洪水に備えた造りがされていました。それぞれの家で高さ約90センチの石垣を積み、間に敷地内への出入り口として幅約 1.91 メートルを開け、その両脇に門柱を建てました。洪水の際には、道路に流れる水が庭に入ってこないよう、表玄関とは別の出入り口に使われていた大戸という板を外して門柱に立てかけ、浸水を防いだと言われています。宝泉町に入ると細い道なりに石垣と鵜漕ぎの垣根がある風景が見られます。石垣は当時の高さからは低くなっているようですが、道の左右から目に入ってくる眺めは他の場所とは違った雰囲気が感じられます。この地域は山形県の地域に残るさまざまな文化財を保存・活用する取り組みである未来に伝える山形の宝に、直江石庭と米沢市宝泉町の生垣・町並み景観として登録されており、街道の石垣・生垣などの整備・保存管理などを行っています。問い合わせ、社会教育文化課文化財担当、電話 22-5111。